新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
はい、ピッチカーさん、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。そしてリスナーの皆様も、はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
もう急遽の収録開始ですよ、今日。
正月はもうこれがないと思ってましたんで。
え、そうですか。いや、一人でやろうかなと思ったんですけど、急遽ピッチカーさんちゃんと捕まって、いや、さすがですわ。
いえいえ。
まあ、サブパーソナリティ筆頭の父はもう揺るがさないからですね。
そうですね。はい、ここぞとばかりです。
はい。ね、そんなこんなで、2021年、令和3年始まりました。
はい。はい。何回目ですかね、もうこれを。
ねえ。
ですね。
恒例になりましたよね。
はいはい
はい。はい。まあ、今日はね、年末スペシャルの方でかなりガツッと喋りましたんで、
うん、
まあ、抱負とかね、うん、そんな話をしてみたいな、なんて思っての新年収録でございますよ。
はい。
はい。というわけで、まずは、本当に本年も皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オープニング。始まりました DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第316回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてピチカートさん、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい、ね、これ、一発目ですよ。年度は初めの、年初めの、ね、はい、いうことで、去年何やったの、今年何やったの話は前回のね、忘年会スペシャルの方でお話ししましたので、今年何やろうかって話をしながらですね、あとはこの、例によって、正月、お正月休み、年末年始休みの、お話とか言うてもな、はい、ピッチカーさんは、ま、自営業でいらっしゃいますから、
はい、
なんかツイートも見るに、なんかギリギリまでお忙しかったみたいな話でしたし、
またミスを1個犯しまして、昨日も配達行ったと思う。
なるほどね。そういう話も踏まえながらという話で、はい、今日はお送りしますので、はい、今日は気軽にね、気楽に聞いていただければ。あ、はい、こいつらまた、まあもう3日だいうのに、いや、あれだろうね、配信したのね、ぐらいの気持ちで聞いていただけるといいんじゃないですか。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはいはい。
どんな、そちら広島はどんなお正月だったとか、あれですか、雪とか日本海側かなり降ってるって言いましたけど、
いや、かすかに降ったんですけど、うん、積もりはないですけども、
はい、
めちゃめちゃ冷えましたね。
あ、なるほどね。寒い、寒って。
そうですね。その31日の配達なんかマイナス4とか、まあ、ケンタさんが普通にかっこいいけど、マイナス4とかですね、
うん、
そんな気温を叩き出してました。めちゃめちゃ寒かったですね。
ああ、そうですか。まあ、雪がないだけで、ね。凍る方が怖いか。
そう、夜中ちょっと降ったんですけど、まあ朝にはもうちょっと消えとるような感じですかね。
ああ、そうなんですね。
やはりそちらは。
もうね、仕事納め私29日だったんですけど、
はいはい。
その日はまず穏やかな一日だったんですよ。
ええ。
で、翌日もね、そうでもなかったな。31日もそうでもなかったんですよ。うん、なので、年末、ちょっとお買い物とか、夜焼肉しようかなって、はいはい、買い物出た時点では大したことなかったですね。うん、その日の夜からですね、31、 日の夜あたりから、実は昨日の晩まで、ひたすら降ってますよ。そのね、
さすがですね、
あの降り方を見るにそんなきつないんですよ。
はい。
ただ止まずにずっと降り続けるんですよ。
なるほど。
うん。12月にの半ばぐらいに一度ガバーって降ったんですけど、
はい。
あのそれはね、あのもう相当の量が2日間3日間続いたんですよ。
うん。
なので、本当になんか。うん、スキー場が一気にオープンできるぐらいだったんですね。
はいはいはい、はい。
それぐらい降ったんで、いや、かなり、まあ、雪への備えみたいなのもありますし、去年がね、
うん、
あの、去年のその今頃とか全然雪なくて、
うん
うん、で、今、でも2月降るでしょって言ってたんですけど、
うん、
全く降らない年って、俺40何年間で初めてだったんじゃないかなと思うんですけど、
はいはいはい。
今年そうはいかなかったですね。
まあ、ちょうどその休みの時、
うん、
まあ、タイミング良かったりとか、
ね、それはそうですね。やっぱこれによって、なんか仕事がストップしたとかってあるわけですよ、うちらね。
はいはい。
なので、そう思うと、まあ、休みの期間中、で、なんだったら建設会社さんなんかは、
うん、
あの、雪降る場合はもう、その、年末年始関係なしに出動して、除雪に入らなきゃいけないとかね。うん
はいはい、
ダンプ屋さんとかも動いてますしね、そういったところなんで、まあまあ、あのいろいろ恩恵がある場合もありますからね、それは。
うん、
あの雪が、
そう
そう、好きな、少ないからええよっていうもんでもないっていうのね。
はあ、そうですね。そちらほらそうですよね。
うんですね。はい。まあそんなんで、ちょっと、あの、引きこもるにはぴったりな。
あですよね。
はい。はい。最初はね、ちょっとね、あれですね、ドラクエの話しようかな。
はいはい。
ピッチカーツさんは、年末年始というか、あれからは、ドラクエ10は、おすすめは具合はどうかな感じですか？
できてない状
態ですね。まっ、そうですか。
はい。
こう、バージョン 5.4 とかので、なんか楽しみなコンテンツあります？
まず、僕、髪型を変えたいなっていうのが一番あるんですけど。
なるほど。
はい、
うんうん。
なかなかちょっと活躍できる時間がなくてですね。隙間時間にちょっとドラクエ系のアプリを進めたりみたいな感じ
で。アプリですね。なるほどね。はい。はい、あ、あれですよ。あの、ハッピーくじ。
はい。
ツールで買いました？
買ってないです。
あれは買っといた方がいいですよ。俺、実は先ほど買いました。
あ、そう、まだ間に合うんですね。
6日かなに抽選なので、もうこの収録終わったら、
よかった。
あの、ポチポチっと、はい。グレンとオルフェアは売り切れてます。
ああ、なんと。
はい。まあ、一攫千金を目指して、ね。
はいはい
はい。はい。いいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。で、俺の方なんですけど、年内に、バージョン 5.4 のストーリー、メインストーリーの方がクリアしました。
おー、早いですね。
早くはないですね。着手が遅かったのもあるので、あの、でもね、実質3日4日、3日4日、うん、そんなもんじゃないですかね、うん。なんですけど、かなり、あの、分厚いですね。
長さも。
うん。長さもちょうどいいというか、あの、短、まあ、すぐ終わった感じではない。
結構、こう、風呂敷広げつつ、いい感じになっていくような感じですかね。
うん、いや、これ、あ、もう本当に、でも、あ、もちろんネタバレしないですけど、
はい。
これ 5.5 で大丈夫ぐらいになってますけど。うん、でも、今回のやつね、結構、
はい、
なんか、なんだろうな、口回らせられた感じで、なんかとても、あれでしたね、なんか、回ってる感があって。
はいはいはい、はい。
そのくせ、うわ、めんどくせえは特になかったんですよ。
お
う
ん。魔剣士、魔剣士やりたかった。魔剣士。
魔剣士ね。はい。
ええ、
魔剣士、あの、俺も転職して、
はい。
積極的にその一色のレベル上げをした感じではないんですけど、先週の日曜日のその試練ですか？
はいはい。
試練全部積み込んだのと、周討伐を二つ、二周分かな、積み込んだぐらいで、今止まってますが、
うん、
80いくつです。うん。ここまで来ました。
はいはい。
で、
まだそんなポテンシャルを出し切れてないような感じですかね。
だから一番最初に言ったのは職クエですよ。職業に転職できるようにして、なんせほらいきなりマッパじゃないですか。
はいはいはい。
うん、なので職業クエストで鎧までもらうこと、うん、ここが第一目標だったんで。
うん、職クエもみんな出たような感じです。
出ます、出てます、出てます。
あ、もちろんネタバレですけど、やっぱりいい出来では、いい出来ですか。
俺個人的な話ですけど、
はいはい、
バージョン4とか、
ええ、
あと1個の新色のデスマスター、
うん、
と比べるとちょっとなんか暗い感じがしたかなっていう。
ああ、
もちろん職業ストーリーなので、やっぱりそれに特化したこういう職業ですよみたいな感じはあるので、
はいはい、
ですけど、ちょっとね、せっかくだから、そのやっぱ明るい話がいいですよね、俺は。
ああ、でもまあまあですから。
そうなのよ、そうなんですよ。
デスもそうでしたし、
うん。
うん、なんかまあそれ番外編結構その掘っておりましたんで、その、うん、職業クエストすげえ楽しみだったんですね。
ああ、でもまあ。やっぱり一本のお話としてはよくまとまってる感じでいいんじゃないかなと思いますけどね。
はいはいはい。
うん、なかなか負けんし、もう今評判ではかなり強いなっていうふうに言われてますけど、
もうバトマスの座を取りそうな。
バトマスはもうすでにだいぶこうなんか下火に入ってきてますけど、うん、今やっぱダメージソースとしてはね、魔物使いとかかなり特化されてますんで、
うん、エフェクトもなんかかっこいいような感じで、ちょっと早い。
そうですね。
ええ、
これなかなかこれからの伸びの部分もあるし、いろんな研究されていくとエンドコンテンツにも使えるような職業ではあるので、
はいはいはい。
うん、魔剣士はいいんですか。ただね、一つですけど、俺あんだけ言ったので。インダイレクトの時に あの話をかなりしたので、はい、皆さんね、両手剣が釜使ってるんですよ、
うん、
どうやら釜がいいみたいなんですよ。
まあそうでしょうね、
そこをあえてちょっと俺ね、探検で行ってます
はいはいはい、
うん、スキル振りも探検振りの方にグッと寄せてしまってですね、やってるんですけど。
探検盾ですか。
探検盾。
おほほ。
うん。で、あれですよ、その何、天下無双みたいな技あるじゃないですか。
ええ。
それがですね、当然、両手剣とか、鎌でもやるんですけど、
ええ。
ナイフって、探検って、逆手持ちするでしょ。
ああ、はいはい。
逆手持ちしてるのが、なんか5連続切りみたいなことするんで、
ええ、
めちゃくちゃかっこいいですよ。
ダメージは結構出るんですか、やり方によって。
だね、まだね、探検自体がレベル低いのを1万ゴールドで買ったやつなんで、このままキャップじゃないや、今の装備、
ええ、
が装備できるようになるまでは俺このまま行こうと思ってるので。
探検とかってあんまし出回ってないのに高いんじゃないですか。そうでもないです
よね。安いのは安いっすよ。なんだったら別に店売りの探検だっていいぐらいだったんで。
ああ、なるほど。
うん。だってグラディウスかなんか使ってますからね。古いでしょ、聞く限りでももう。レベル60ぐらいじゃないっけ、グラディウスって。うん。
でも、出てますやっぱり探検。これなんかあんまり使う装備見に行ったら結構高かったんですよ。種類も少ないですし。
結局のところだって探検って踊り子一択みたいな武器じゃないですか。
はいはいはい。
うん。なので他のキャラクターで持てる探検持てるやつも、
はい、
例えば旅芸人なんかコントブーメランに取られちゃったりしてるでしょ。
うん、
盗賊はっつったらムチか爪が主でしょ。ハンマーを持てるだったかな。やっぱり一本だけっていうのはちょっとやっぱ見劣りするのかもしれないですね。
僕らはもう片手剣と盾でいくものなんで。
ああ、それはそれでいいんじゃないでしょうかね。
うん。
うん、はい。ので、はい、魔剣士はなかなか面白いですよ。はい。はい、 あとですね、だから5.4 の方のストーリーに関しては、まあ、あれですよ、ピーチカーさん、楽しみにしていてもらいたいと思いますし、
あ、はい、
今なんだっけ、5.2?1?
1の真ん中ぐらいだったかな。
うん、うん、うん。
はい。
まあ、2の終わりまでやっちゃっていいかもしれないです
ね。はいはいはい。
うん、うん、3までやると4までやりたくなっちゃうんで。
まあそうです。この時点でも、わ、すげえおもろいなっていうので、すげえ盛り上がってますね。
うん。ですね。なんか、よくよく、やっぱ、今のところ、その、魔界大戦とかって対立状態じゃないですか。
はいはいはい。
いかにこれがこういう風にまとまっていくかとかね、いうところもあるので。
そう。
うん、なので、ちょっと、進めてみるとストーリーはいいんじゃないかなと思いますね。
出とるキャラ、ちょっとみんな今好きになってくるような感じなんですね。
うん。キャラクターの魅力はね、
ええ、
俺バージョンいくつって今までやってきてますけど、
はい。
全体的にキャラクターが生きてんのは、俺、5な気がしますよ。やっぱサンマ王のおかげかなとも思うし。
まあ、あとは声の影響もあるかもしれないし、
うん、声はね、声ね、声も驚きのキャラクターたちに声がついてるんですけど、
はいはいはい、
これらは見どころですね、 5.4 は、うん、早く 5.4 のネタバレ会をしたいなって、うん、ですね、はい、そんなこんなで、まあ、クリアしましたからのドラクエ話なんですけど、今年のドアラジでそのやってみたい話をちょっともうすぐ頭に浮かんだやつが2つあるんですよ。
はいはい。
一つは、忘年会の時にもお話したんですけど、
はい、
コインボス、コインボスの攻略会をしたいなと、ゲームの攻略会としては、そう、久しぶりなのかもしれないですけど。
はい。
ピッチさん、コインボスって、なんか、何なしか手に入っちゃったりする場合ある。ストーリーの宝箱で入ったりとか。
はい。
福引きなんかされてます？
そうです。はいはい。
そういうのでも手に入ることもあると思うんですけど。あと、天の日とかされてる。カードとかだと、次元付きじゃないですか。
はいはい。
あれで、なんか、ちょっと背伸びして、最近実装されたレオパルドカードとか、うん、もうなんか、もらっちゃうとか、もう、選ばざるを得ないみたいな状態で取るときあるんですけど、
はい。
いやー、時間が迫ってくるとどうしようみたいな、うん、あると思うんですよ。
はい。
そんな方向けに、その、サポート攻略、
うん、
をしたいな、
はいはいはい、
うん、実にやりやすくなってると思います、
うん、
のでなんかコインボス、コインカード消化のためのコインボス会をしたいな。
そう、もしくはゴレオンとかあの辺から全然行ってないです
か、ね、あ、そうですか、
はい、
うん、とあ、ってことは何、ナインの3ボスはやっつけ、やっつけなかったりですか、今。
そうですね。チームで誘われていた時に、なんとかっていう時があります
。なるほど。それが、やっぱ、はい、例えば、ピチカさん、なんですか、サポートだけで、
いやー、言ってはないですね。
で、倒せたら、これほどありがたいことないですよね。
そうそうそう、そうですね。
うん。やっぱ、うん、不可抗力で手に入れちゃったボスに、挑むならば勝ちたいわけですよ。うん、
はいはいはい、
それによってのこう楽しさみたいなのを見出してくると思うので、うん、かなりコツのいらない天ぷら粉じゃないですけど、
はい、
そんな攻略にしたいなと思いますね。
もう最近もできるぐらいになっとるわけですね。
俺の記憶だとできないもんなくないかな。レオパルド、ドラゴンでしょ？
はい。
あとは、三将軍って言うでしょ？ あの、9の3つボスが全部出てくれて、あれもサポートでいけますよ。
いや、それはいける？
あれ、あれはさすがに俺も厳しいと思ったんですよ。
はいはいはい。
いきました、あれ。
なんと。
うん。で、特に、あの、ケンタロスはそこそこに育ってるんですけど、
はい。
ユキプクの天の火とかで手に入れちゃってる、サブキャラの方で手に入れちゃってるやつは、もう完全にサポートで倒すって徹底してるんですよ。
うん。
なので、あの、ほら、今までだったら、うん、ちょっと、1個下、ほら、4つ選べるうちの天の火だったらね、
はいはいはい。
下から2つ目ぐらいがちょうどいいみたいになったんですけど、
うん、
最近そうでもないです。
お
うん、そんなのができるかなっていうのが一つですね。
なるほど、はい。
はい。あと、これはね、俺がやろうと思ってた今のはね、
うん。
で、もう一個なんですけど、あの、この、110武器が実装されたでしょ？
はいはい。
あの、バージョン 5.4 で。
うん。
で、これは、触ってみたいわけですよ。
うん。
ほんなら、一番手っ取り早いのは、防衛軍で、持ってくることなんですよね。
うん、
で、その、防衛軍で持ってくるのに対して、
うん、
あの、従来の獅子門防衛だったら、
うん、
割と、あの、なんだったら討伐でできるぐらい、防衛しなくても。
はいはい。
一気にもう、あの、皆さんも職強いので、オートマッチもされても、
うん、
意思疎通しながらもう、あの、意思疎通しなくてもかな。あ、走ってったな、つまり、え、あ、倒しに行くんだな、って行って倒してくるとかもできるぐらいだったんですけど、
ええ、
ここ最近の、ちょっと強い方の、あの、実装ボスについて、あまり俺やれてなかったんですよ。うん、
はい。
今回がツスクル防衛の、スライム兵団。
うん。
うん、年会兵団っていうのが実装されましたけど、これまだ俺プレイしてないです。
はい。
あと、前回が、ジュレット防衛かな、
うん、
あの、海洋兵団だっけかな、あの、
はい、
海の魔物ばかりが来る、カニとか、ワカメとかが来るやつですね。うん、こちらの海洋兵団のも、俺1回か2回ぐらいしか防衛してないんですよ。
うん、
で、その前の、うんと、あそこ、どこ？ゴブル砂漠じゃなくて、オルフェアじゃなくて、あそこの砂漠の、
はい。
虫。
うん。ああ、うん、なんかありましたね。
はい。共虫兵団ですね。
うん。
うん、サソリとかが、あの、サソリとかクモがやってくるやつなんですけど、
うん。
あれは、食梅をいくつかやってるレベルですね。
はい。
あと、その前に、新規実装ボスの、ツスクル防衛の最初かな、あの、ゾンビ兵団。こちらの、新しい方の4つなんですけど、
はい、
今まで、あまりこう、手を伸ば、わざわざその時間に合わせていくなんてことしなかったんですけど、
うん、
実は、その、新しい武器を取るために、交換アイテムが、新しい、なんか、スライムみたいなやつがいるんですけど、
はい。
これ、やっぱ古いやつだと取りづらいっぽいんですよね。
ええ。
なので、できるだけ新しいやつを挑んでみたりしてるんですよ。
うん、
特に、ツスクルゾンビ兵団と、
うん、
その、砂漠の、空中兵団、虫兵団の方は、この間ね、どちらも討伐できたんですよ。
ほほほ
ほ。うん。で、特に虫がですね。
はい。
虫嫌いなんですけど。
そうですね。
虫嫌いですけど、虫のやつはね、意外に覚えると面白いんだなって、思えたんですね。
はい。
なので、俺、この、武器ゲットのための、
うん、
アストルティア防衛軍、俺の大好きなコンテンツなんで、
うん、
これの、誰かコーチ来てくれないかな、と。
ああ。
いう募集も含めた。
アドバイザーに。
そうそうそうそう。うん。だけど、そんな難しいこと覚えることねえよ、みたいなね。
うん。
うん、で、加えて、やっぱ、その、新しいやつ二つ、
うん、
なんか、 特になんか、前回のジュレット防衛なんかはね、なんか若干その、やっぱ覚えることが多いのかなっていうのもあるし、あと、
はい、
リーダー、指示命令するリーダーが大事なんだなっていうのを感じたんですよ。うん、大砲が絡んでくるんですよね、あれってね。で、ほら、大砲が、着弾する地点っていうのは何3箇所ぐらいあって、そこに集めて大砲を撃つ。その時に何分に何をしろみたいなことをこう指示してくれる人がいるといないで、えらい違いなんですよ。それを覚えたいなって思うんですね、うん。
そうですね。あれ、ステージごともやっぱ買ってきますよね、
うん、そうなんですよ。あれも最初だけのやつだったら面白くなかったし、
うん、
だから思いっきりエンドコンテンツって行く人間でもないので、
うん、
そういうふうな、それでもみんなで楽しめる。
はいはい。
うん、防衛軍のいいところって、仮に一人が、
うん、
多少遊んでても、
うん、
分からなくてても割と生きるコンテンツなんですよ、
うん
うん、
ですね。そのために大人
数そうですか、ね、だから例えば本当に宿命のためにいや遊び人しなきゃって時あるじゃないですか、
うん、
遊び人が弱いって言ってるわけじゃないですかね。その時にこうやっぱ他の7人でカバーみたいなのができるようなコンテンツではあるので、
はいはい、はい、
うん、なのでそういう意味ではちょっと攻略会をやってみたいななんていうところをしたいなと思いますね。
いいですね、いいですね、
うんうん、です。はい、なのでドラクエ10はまだまだね、楽しめるコンテンツたくさんあるんじゃないかと思う。
僕もちょっとスイッチにちょっと移動しようかなと思ったら、移動っていうかですね、スイッチ版の方は僕メインの方は持ってないんですよ。
うん、
今、セールで安かったかな、もう切れた。
うん、3600円ぐらいですかね。
あれちょっと考えておりまして、どうしてもやっぱりパソコンをメインでやっとったら、うん、そのパソコンの画面座る時間っていうのを考えないといけないんですけども、
うん、
携帯版のスイッチ版で考えたらどこでもできますんで、
そうですね。
できるかなと思ってですね、
うん、
あのセール結構ちょっと狙って考えてたんですよね。
スイッチな。
そうなんですよ。ゲットでも、PC、ノートパソコンですよね。
ノートでやってますね。
ちょっとスイッチ版をこの正月に今考えてるところ
なんです。なるほどね。
はい。はい、
そんな、あれですよ。ハードの話をしようか。じゃあハードというか、はいはい、ゲーム全般というか、この正月のゲームの話をって思いますので、ちょっとおしゃべりして。
はい、はい。
先に聞こうかな。
ええ。
恒例、ゲオモーデはどうだったんですか？
ゲオモーデ、早速、1日に行かさせていただきましたね。
はい。
行ったものの、いつものその、1480円以下のソフト3本半額セットのやつなんですけども、
うんうん
うん、行ったら、うまいこと、その毎年の1680円のゲーム
が、はいはいはい。
ランク入ってないんですよね。
うん。
その悩みと、なんていうんですか、この、最近ゲームコーナー縮小されてきたじゃないですか。
ゲオってそうなんです
か？そうなんです。まあ、うちの付近だけかもしれない、かもしれないですけど、結構縮小気味だったんですよ。コーナーが減ったりですね。
うん。
で、それが続いたこのコロナ禍の中ですね。
うん。
このゲーム需要が増えたじゃないですか。
はいはいはい。
ですんで、皆さん買うじゃないですか。
うん。
中古のゲームコーナーの割に本数がすごい今少ないんですよね。
へぇ
ー。結構ガラガラなんですよ。
だ
からその目ぼしいものがない状態なんですよね。
なるほど。
いいものは買われて、本当にちょっとあれっていうのが残ってるような状態なんですね。
うんうんうん。
ちょっとこの状況はいかんな思いながらですね。
うん。
いうことでそのいいものがなかったんですよ、今回。だから、今回初めて一個も買わなかったですね。
あ、なんか言った限りには買わないといけないようななんか衝動に駆られるって言ってましたけど、そうでもなくて。
そうなんですよ。
へ
ぇー。まあそのゲームパスも今入ってますんで、その辺のラインナップも結構充実しとるんで、あ、これあるわ、これあるわみたいな形ですね。
ああ。
ちょっとスルーしちゃいましたね。
なるほどね。
ええー。
で、はしごもせずに、どっかに。
はしごしましたよ。もう一軒のとこはしごしたんですけども、そこもやっぱり少なかったですね。
ああ、そうか。これ、一回つまずくと来年も、まあ一応、なんか、恒例行事みたいに行くんでしょうけどね。
まあそれ言いますよ。ヒーリングスポットですからね。であと、まあ、これいかんな思ったんがですね。
はい。
まあ、プレステ5。
うん、
今、ね、品薄で大変なんですけども。
うんうん、
この店屋さんに一応売ってたんですよね。
お、はい、
売ってたんですけども。
うん。
転売されとる価格と同じぐらいの価格で売ってましたね。
でもゲオはそんなことしないでしょ。そもそもゲオにないですよね。
あ、ゲオだからもう一軒
の
中古ショップ、
ね、中古ショップでね。
ええ、ただこの状態なんで、そのなんかいろいろ言い訳みたいなの書いてあって、仕方なくこの値段適正価格させてもらってますって書いてあるんですよね。
何言ってんねん。適正は決めるのはお前じゃねえよっていう。
なおかつ買い取り価格もですね。
うん、
本体価格以上の価格で買い取りしてますって書いて
ある。それが転売を生むっちゅうねん。
いや、これ転売やんって思ったんですよね。
店
屋がこれ
しかるべき期間に言ってやったらええんちゃう。
いや、でもこれほんまですね。マジで、その、なんていうんでしょうね。仮に、その、複数僕が、その、当選して余った場合ですね。
うん、
そこに売ったら赤になる、黒になるじゃないですか。
うんうん、
これ変な味締めてしまう人が増えてしまうじゃないですか。うん、こういうことしたら。
昨日のニュースですけど。
ええ。
まあ、ピチさんの方も、まあ、いくら、あれだと、ちなみに広島市内にはヨドバシカメラはあるんですか？
いや、ないですね。
やっぱそちらはエディオン。
エディオンですね。はい、
あとは家電、ゲーム取り扱いの量販店は
小島山田。
小島山田、うん。
はい、はありますね。
こちらは上新電機と山田電機かな、
うん、
うん。なんであれですけど、ヨドバシカメラの、首都圏にあるヨドバシカメラが、うん、その、いわゆる家電店の福袋、うん、福箱を販売しません。うん、なので予約制、内緒は抽選制だって、なって、その、密になって、行列になって、みたいなことを防ぐためにそういう対策をしたのにもかかわらず、
ええ、
なんとゲリラで PS5 売ったんですってね。
なるほど。
ねえ、偶然だけど、行った人は買えた状態なんですよ。
ああ、ゲリラで売ったんですね。はいはいはい。
で、これは賛否両論もあると思うんですけど、
はい。
それはそれだけど、ただ、例えばですよ、東京とかは出るなって言われてるんですよ。出るなと。
うん。
いうときに、一方が勝ちだったみたいな状態ってどうかねっていう、まず思うんですよ。
はいはいはいはい。それはいきませんね。あれだけ言うとってから。
うん。そして、情報ってやっぱスッと回っていくもんなんで、
うん。
そっから、出た人っていっぱいいるんだよね。
はいはいはい、
なおかつそれが中国人転売屋にも聞きつけられて、
うん、
なんか一人で5台も買った人も見たらしいっすよ。結局その人だって転売に流そうでしょ。
あ、すげえ。
その温床になってるようなことをなぜするかねって思うんですよ。
なんかほんまこう出汁に使われてますね。
ね。全くそのスイッチの販売で、全くその、反省してないというかさ、何なのかねと思いますよ、実際ね。
その中でいいかな、ビッグカメラもやってましたね。
ああ、そうなんですね。
65型有機EL テレビにセットでプレステ5ということで、
ね。あ、そうなん
です
ね。そう、買わはったらよっしゃ、そら。
50万なんですね。
ああ、買わよし、それは。それは転売ではない。
まあでも本当テレビ欲しい人だったらちょうどいいですよね。
なおかつなんですか、このお正月のセール、ここで買った方が得だと思わせないないと、
はいはいはい、
これ初売りセールって、
うん、
買わないわけですから、
うん
うん、そこは大事なのかなと思いますけど ね、
ね、
うん、うちはちなみにね、先ほど注文しましたけど、はい、うちのかみさんがサーキュレーターが欲しい、部屋の温度をちょっとこう循環させたいんで、
うんう
ん、これ買おうよって言われて、
はいはいはい、
アマゾンで注文してたのに、外に出るぜ、終わりました。
まあまあ、それがいいですね。
ゲオセールもちょっとチラシを、チラシというかウェブチラシみたいなの見たんですけど、ね、なんかこう、別にいらんかなっていう感じもある。いや、見に行きます、俺。ただ。
ただ、まあ、プレステストアの方も結構やってたじゃないですか。
はい。
あれもちょっと気にはなるのが結構何本かありまして。
はいはい。
ええー。
そうそう。俺はね、まあ、ちょっとハードな話しますわ。
はいはい。
忘年会時にも喋りましたけど、
はい。
間もなくね、私の楽天ポイントはですね、
ええ、
2万ポイントぐらいに到達するんですよ。
ほうほう、2万ですか
?2 万。
ええ。
なんだっけ、マイナンバーポイント、マイナーポイントとかも入って、もう間もなく2万ぐらいまで到達するんですけど、はい、
ええ、
2万ちょこっと貯まったら、うん、あと1万出してスイッチ買おうと思ってます。
おー、2代目の。
はい。
はい。
モンハンライズに向けての感じですね。
お
お、はい。
ライトでなくて、本社の、ちっちゃ、普通のスイッチですね。
そうです、そうです。
うん。
あくまで、携帯プレイみたいなことはしたくないので、
うん。
で、ゆくゆくはもう一台のディスプレイの増設を考えた上で、やっぱ、据え置き型のスイッチがいいかな。
はいはいはい。
っていう形ですね。
なるほど、ね。
はい。とにかくゲーム環境の充実化をさらに図ると。うん、いうところが一つですね。
はいはい、はい。
うん。モンハンライズも、なんか1月には体験版
出るんでしょ？ああ、ですね。早い。早いですね。
うん。そこまでに、ちょっと手に入れてみたいなぁなんて思って、
うん。
いますね。
はいはい。
はい。ザ・ゼルダ無双をクリアしました。
おお。
これは良かったです。あと、無双系を初めて面白いと思いました。
ああ、さすが、うまいことできてますね。
うん。うん。驚きの、キャラクターが、もう、最後の方に来てるんですけど、
ええ。
ああ、こういうのも持ってくるのね、っていうのとかね。最後の方で、はい、結構やり込み系になってくるんですよ。その、ストーリー一周終わった後に関してなんですけど。ね、なので、結構その、割と、難易度も抑えて作って、やってプレイしてるんですけど、うん、
はい、
それでも歯応えがあるようなステージが出てきたり、ミッションクリアに対して例えば時間が足りないとか、
はいはいはい、
ダメージ効率が悪いとダメだとか、
はいはいはい、
ちゃんと見切って何ラッシュってほら攻撃に合わせて避けるとラッシュが出てくるんですけど、うん、そういうのをちゃんと見極めてパリーをしないと、
はい、
クリアしづらいみたいな状態がいろいろ出てきてるので、
ええ、
やりごたえあるかな。これをやっぱパーソナルなスイッチがこのゼルダ無双で欲しいのとモンハンで欲しいのとやっぱリングフィットアドベンチャー今ちょっと中断してるんで、これもやっぱうちの息子のプレイスタイルと、
はい、
俺のリングフィットは今フィットしてないですね。
なるほど。
うん。なので、ちょっとやっぱパーソナルなのは欲しいなって思いますね。はい、うん。で、据え置きのテレビに1台ドック入れとけば、
ええ、
使い回しできるわけじゃないですか。
うん。
なので、そういうような使い方をしたいなと思いますね。
なるほどね。
うん。
この1月で言うと、僕2本ちょっともう予約しとるゲームがありまして。
お、はいはい。
はい。これどちらもプレステ4と、スイッチで出る予定なんですけども、
うん、
1本目が、サムライジャック。
それ何ですか？
ですね、なんか、アメリカの方のアニメーション原作のゲームらしいんですけども、
はい、
要は日本のサムライがですね、うん、過去か未来に飛んでから、それからまあ現代に戻るために頑張るような、アクションゲームらしいんですけども、
ほう、
見た目がその、まあ、あれですね、ゼルタの伝説の風のタクトとか、ああいう感じのトゥーンレンダリングのですね、
うんうん、
すごくこう、見やすいというかですね、いい感じのキャラクターが、
うん、
やっとるゲームなんですね。これなんか面白そうだったんで、これ予約しましたね。
これから出るんですか？
あ、1月ですね。
アニメなんだ。もともとは。はぁ、
日本ではやってないらしいんですよね。アメリカではそこそこ有名らしいんですよ。
へぇー。
PV 見たらめちゃめちゃちょっと好みのゲームだったんで。
バルハラゲームスタジオって何作ってるってことでしたっけ？
あー、ちょっとパッと出てこないですね。
見た
目もですね、ゴエモンみたいな感じなんですね。ルパン三世。あれが刀モンスター、要はあれですよね、ゴーストオブツシマみたいな感じじゃないですか。
コミカル感のついた。
そうです。
これが何 ?PS5? PS4?
PS4 と、スイッチですね。
スイッチ。ああ、はい、なるほど。
で、もう一本が、
はい。
これが1月28日発売なんですけども、シチズンズユナイトっていうやつなんですよ。
シチズンユナイト。ユナイト。
はい。これも、
時計しか出てこないですよ。嘘でした。出てきました。
はい。
はいはい。
シチズンユナイト。これがですね、副市長になって、民衆を集めて、なんか消えたコーヒーショップを探すための、冒険に出るという RPG なんですよ。
は？あなた何を言ってるんですか？
で、これが、任天堂のマザーがあるじゃないですか。はい、マザー2、マザー3、
はいはいはい。
あれの影響をかなり受けたような感じなんですよ。戦闘シーンとかグラフィックとか、まんまちょっとマザーをめちゃめちゃ意識してるような感じだったんですよね。これが結構お安い価格で、なんか、ワンツーではないんですが、2本セットなんですよ。
あ、そうみたいですね。今、しかもこの、あれですね、こういう B級ゲームで、
あ、
B級ゲームで定評のあるケムコですよ。ファミコン時代から残っている、こういう生き残りの仕方があるのかっていうゲームメーカーですよね。
懐かしいです、ケムコ。で、このワンツーは独立したんですけども、なんかゲームの中で行き来してから、
うん。
なんか面白そうになったんですよね。グラフィックも結構僕好みだったし、マザーシリーズに似とるということで。
これはでも、2作品ともですね、
はい。
あれじゃないですか、その、なんか、その、インディーな感覚。
そうです。はい。
で、どちらもやっぱ4000円ぐらいだっていうこと
で。そうなんです。値段もお手頃なんで。
ね。そんなに、ハイデフ機でやらなくてもっていうレベルですけど、これぐらいがちょうどいいのかなっていう感じですね。
そうなんです、今の時代ですね。なんかその2つがすごい目についたんで、
うん、
それちょっとささっとできそうなんで、ということで今予約してますね。
なるほどね。
はい。
あ、このなんかさっきのサムライジャック面白そうっすね。
あ、でしょPV の動き見たらさらに面白そうですよ。
はぁ、うん。今、たくさんプレイ中なんですけど、
はい、
俺年末年始これ一本でいいわと思ったやつなんですけど、
はい、
遅らばせながら、今年から去年にかけてこんなにオープンワールド俺するかねと思ったんですよ。
はい。
今ホライゾンゼロゾーンやってます。
はいはいはいはい、はい、
めちゃくちゃ面白いっすね。
あれモンハン系でしたっけ？
いや全然違いますよ。
違いますか？
うん。
お
で、
そうや、ケンタロウさんのあれみたいなやってましたね。
謎を解いていくんですよ。で、ちょっとね、ほら、機械獣が出てくるでしょ？
うん、はい。
機械のモンスターみたいなので、いっぱい出てくるんですけど、
ええ、
その、やつらをいかにこう、綺麗に倒すかっていうか、スニーキングならスニーキング、ガチンコでやるなら、ガチンコでやるなりに、武器をちゃんと強化して、
うん、
強化っていうか新しいもの作ったりなんだりして、で、それで対策を練って倒していくことに対して、でそうすると、はいはい、このアイテムを取るのにこれが必要だってなった時に、このもん、うん、この機械獣を倒しに行くにはこちらの武器の方がいいんじゃないか、こっちの弓の方がいいんじゃないかとかなるわけですよ。
あ、そう、弓がメインだ
よね。そう、まさに狩猟なイメージなんですよね。
うんうん、
モンハンより、
うん、
狩猟感がありますね。ハンティング感が。
はいはいはいはい。
うん。動物も狩らなきゃいけないし、
うん、
で、自己強化も必要ですし、
はい。
うん。 あと対策とか、ちゃんと敵の弱点をつくとか、あのちょっとあいつのあの部位があるといやらしいから、うん、先に破壊してからガチンコするとか、
うん
う
ん、
そういうのは戦略性を立てながら焼けられるのが一つなんですけど、うん、あまりにもその最初のハンティングに凝りすぎたんですよ俺。
はいはいはい。
メインストーリーを一切やってないことに気がつきまして。
まあまあ、あるあるじゃないですか、それ。
で、あの、マップがほとんど埋まってるんですね、もう。のに、メインストーリー半分ぐらいしか行ってなくて。
はいはい。
あの、次ここ行けって言った時にすぐファーストトラベルで飛べるレベルって言うんですよ。なので。
まあ、その分自分を今強化はできとるんで、スムーズには話
進む。スムーズには話進むし、だからこそなんかメインストーリーが入ってくる。
はいはいはい。
感じなんですけど、あの、今特にその、何ですか、その、あの、この世界ってなんでこうなってんのっていうところを今、紐解いてきているところなんですけど、
うん。
めちゃくちゃ面白いです、これ。
ああ。
うん。うん。で、俺 PS Now でやってるんですけど、
はい。
これ、それこそセールかなんかだったら買っちゃっていいかなと思ってるぐらいですね。
結構もだいぶお安くなってました
よ、それ。うっかりすると900円ぐらいで売ってる場合ありますよね。
ね、
うん、ダウンロードコンテンツ込みの値段ね。
うん。
うん、で、だから、実は、ね、ここに来てなんですけど、PS5 でこれ、なんか続編出るんでしょ？
うん。
それは興味あります。
おお、いいとこからハマってきましたね。
そう。だから、例えば、そういうのって、ならではのゲームになるわけじゃないですか。PS5 ならではのゲームになるわけでしょ、うん、なので、ちょっと調べてみよう。Horizon PS5？
まあ、全然未定じゃないですか。タイトルだけで言って。
Forbidden West。ああ、2021年にリリースされる予定でございますと。
あ、ちなみにそれ、金太さんあれ、ナウでやってるとおっしゃってましたね。
はいはいはい。
このバリバリのアクション全然大丈夫でしたか？
全然でしょ。
お
しかも、あの、PS4 でやったり、PS4 の時は問題ないんですね。はい、あの PS4 の、あの、なんだっけ。俺が買ったのは PS4 Pro でしょ？
はい、
うん、プロを使っての、あの、ナウでのプレイは全然問題ないんですけど、一番はその PC。
はいはいはい。
あの、神さんがもうあのディスプレイ使ってるときは、うん、あの、PC でプレイしてるんですよ。
うん、
なんで、こちらの方のときに、どれぐらいこうラグがあるかってかなりやっぱ気になったんですけど、
ええ。
大丈夫です。
お
うん。
いや、僕はその古いゲーム、そのプレイステ3、2の時代のゲームはやってはおったんですけども、うん、その最新の、あの、4の、あの、ゲームを、
うん、
ナウでまだ起動したことがなかったんで、
うん、
あのデータ量も全然。
あのね、若干ですけど、CPU パワーが足りないんだと思うんですけど、
はい。
描画能力にちょっと難があるんですね。
うん。
なので、フルスクリーンではできないです。
ああ、やっぱそういうのあるんですね。
けど、ウィンドウにして、ちょっとだけ小さめだったら、あの、普通にできます。
ほうほうほうほ
う。うん。フルスクリーンこそできませんけど、
はいはいはい。
全然それでも、あの、楽しめる感じにはなってるので。
なるほど、なるほど。
うん。いい感じですね。
へ、
うん。
いいですね、楽しんでますね。
ホライゾンおすすめですわ、これ。
うん
うん、どんどんなんかやれることが多くなってくるし。
ララクロフトみたいな感じの女の子。
そうそうそう、あの、なんていうのか、あの、可愛らしくはないんですけど、
はい。
強い感じ？
うん。
うん。ララクロフトでもいいし、何 ?1 月の、あの、
フリープレイ、
ね、フリープレイは、あの、トゥームレイダーらしいですね。
そうですね。
あれね、俺、プレスナウ、あの、加入直後ぐらいに、
ええ、
出てたんですよ、あのトゥームレイダーが。
はいはいはい。
あの、あと数日で切れますっていう状態だったんで、
ええ、
あ、これやれねえわと思ったやつだったんですね。
はいはいはい、
なんで、ええ、ちょっと今回嬉しいかな。
ああ、いいですね。
うん、前作のトゥームレイダーも、あの、クリアしましたしね、去年のうち、
うん
うん。うん。去年の早いうちだったと思うね、あれ、確か。うん。 なので、ちょっといろいろ楽しみですね。
はい、こちらを。ね、
うん。で、あの、充実した、やっぱ、ゲームプレイは、いきますね。
はいはいはい。
で、ここに来て、神さんがね、
ええ、
バイオリ2とリ3を、うん、あの、お正月休みから、あの、始めたいと言い出したんで、うんうん、俺のゲームプレイは、ちょっとだから、先ほどのドラクエ10の方にも、うん、ちょっと、彼女が使ってる場合は、そう、PC でドラクエやるみたいな感じにするかな、っていうのが一つと、
はいはい、
あと、ちなみにですね、逆転裁判、大逆転裁判クリアしてないですよ、まだ。
はいはいはいはい。
なんか、積み傾向が出てきましたので。
ああ、いいなです。
よくはないです。できるだけやっていきたいな。
僕大逆転、逆転裁判1、2、3。
うん。
セットが、うん、1600円で出てるんですよ。
うん。
あれをちょっと買おうかなと思ってるんですよね。
逆転裁判をやってください。
そうなの。もうそれはもう、もろもろから言われてますね。これ、最後のチャンスだと思いまして。
あ、某番組でやるのかな？
いや、まだ確定ではないですけど、もう、やりにさいと言われてますんで。
俺、この場で、ちょっと立候補しておきたいもんな。
うん。というか、ワン、ツー、スリーのセットが一番いいんですよね、その話的にも。
そうですね。うん、ボリュームもありますし、
うん、
あと、いや、理由によっては、ほら、アニメもやってますしね、あれ、ワン、ツー、スリーまでの話が。
うん。
うん。
ちょうど Xbox の方で安くなっとったんで。
Xbox すんだ。
大画面。
それこそ 2DS 向けだと思うんだけどな、俺。
そっか。
うん。
はい。
ので、いや、どのハードでやっても、逆に、あまり、高性能ハードでやらなくてもいいんじゃないっていうレベルですね。
もともと DS ですもんね。
それこそスイッチでもいいんじゃん。
もともとアドバンスか。
そうです、アドバンス
です。ですね、うん。
あの頃からやってましてね、俺は。うん。ですね。ですね。そんなこんなで、今年のドアラジの感じと、
はい。
ゲームライフの充実化をさらに喋ってみて、うん、ね。喋っていきたいなと思いますので。
はい。
はい。以上、2021年、最初のドワラジでございました。
ドワラジ。
エンディングでございます。
はいはい。
Pさん。
はい。
お互い、今年の抱負。
はい。
抱負って、ね、何を言おうかなと俺も思ってますけど。
ええ。
どうでしょうか、何か。今年の目標。
もう毎年言っとるような感じなんですけども。
うん。
もうとにかく、ゲームをやる。これにつきます。
それは、ね、それは去年の反省もあるからですか？
そうですね。ま、去年よりは多分やっとると思うんですよ。
うん。
うん。もっと、新しいハードも入ったことですし、
うん。
いろんなゲームをやりつつ、きちっと、クリアしていくというのを前提にですね。
きちっともいいんですけど、
はい。
内容の理解などをちょっと、もうちょっと深めていただけないかなというのは本音だと思うんです
ね。あ、なるほどですね。
うん。わかりやすいゲームだとか、アニメだけではないと思うので。
そうですね。
うん。
大人ですしね。
でもね、そういう目で見るとですよ。
うん。
先ほど最後に言ってた逆転裁判シリーズなんかは、
はい。
すごくこう、なんか、わかりやすい。
うん。
いや、もちろんいや、そんなバカなっていう、フィクションを交えたところもあるにせよですよ。
うん。
やっぱ、わかりやすさを売りにしてるゲームとか、
うん、
あると思うんですよ、
うん、
逆に言うとアニメ映画ではちょっと表現しづらいものはゲームにしてる場合ってあるわけですよね、
はい、
体感させないとわからないみたいなものもあるので、うん、そういうその視点の変え方かな、
うん、
実に今回バージョン5.4、
うん、
のお話ってそれを体感させてくれたので、
お
俺そこだけでも合格点かな。
ああ、なるほど。
うん。まあ何かとは言いませんけど、
うん。
うん、ああ、ドラクエ10、8年間で、
うん、
こんなシチュエーションでさせてくれたのは初めてだったなって思う。あ、そんなこともないんだけど、
ええ。
うん。あの、ストーリー上でっていう意味では、うん、それではなかったので、これは面白かったなと思います。
へ、
うん、ああ、まだこういうふうなことを表現、制約のある中でできるんだなと思いましたんで。
ほうほうほうほうほう。
だうん、俺の抱負というか、ゲームに関しては、
うん、
やっぱ、なんか、去年はやっぱかなりそのオープンワールドいっぱいしたって言ってましたけど、
うん、
その、スイッチでは、成し得ないようなものをやったって思うんですよ。
うん。
だから今年も、その、なんですか、新たなゲームプレイっていうものを、体感できるもの、それはもう別に最新作でなくたってできるわけですよ。
うん。
もう本当に何回も言いますけど、実にいいタイミングでプレイステーション4を買ったなって思うんですよ。
はい、そうですね。
うん。もう5の声が聞こえてきた頃。
うん。
で、ほどほどに値段は安い。うん、一番はソフトが充実してたと。
そうですね。
うん。そういったタイミングでなんか手に入れたことによる恩恵っていうのが逆にあるので、なんか、うん。がっつりこう、プレイできてるかなと思いますので。
新しいサービス内容も十分満喫しておりますし、
そうですね。
BS Now ですね。かなり使いこなすというか、楽しんでるじゃないですか。
いや、やっぱ、これでも、ピッサのサブスクリプションの話したじゃないですか。サブスクって金出す限りには、十二分にフル活用しないとと思ってる人間なので、
うん、
そこら辺なのかなって気がしますね。
うん、
うん。うん、月500円でこれならみたいな部分を、うん、ね、
ですね、
うん、この間でもアマゾンプライムで一本映画まるっと見ましたけど、絶賛というまではいかないけども合格点な映画を 2,3 本見ましたし、
うん、
うん、あこういうふうにこうサブスクリプションって対価を出すということはこういうことを味わいたいなっていうこともありますね。うん、ですね。
はい。
はい。どうですか、プライベートは何かあります？
プライベートですね。まあ、ワンちゃんと楽しい日々を過ごしながら。あとですね、まあこれ、手前味噌っていうか、まあ、僕の個人的なあれなんですけども、
うん、
昨年ですね、住宅ローンが終わりまして、
お、はい。
はい。貯金モードに入りましたので。
素晴らしいですね。
はい。
俺、あと何年あるんやろな。
14年の戦いが終わりましたね。
あ、14年で終わられたんですか？
そうです。
へぇ
ー。リフォームという形だったんですね。
ああ、
それでもやっぱり29ぐらいからかな、スタートして。
うん。
まあ、長かったですね、それでも。
ねえ、黙っても引かれていくようなお金と思わなきゃいけないですから。
これがやっとですね、増えてきるんですよね。
ああ、だって、やっぱり、毎月の返済っていうのは、
はい。
たかだか1万とかじゃないじゃないですか。
そうです、そうです。はい。
1万のかける12ヶ月の14年ぐらいだったら、一括で払えようレベルだと思うんですけど、まあ、そうもいかないですからね。はい、多分、住宅ローン、リフォーム代金って言ったら結構でかいし、俺もでかいですよ。俺はちなみに35年ですから、こっからあと十何年かな。
もうその2がちょっと降りた分、結構余裕ができたんでですね。
なるほどね。いいことですね。
そう、なんかこう、気持ちがすごく楽なんです、今。
ああ。
ろいろ羽ばたいていく。まあ、またいろんなもの、いらんものは買わずですね。
うん、いろんなものをね。
どこなんだ、はい。
あのね、うちもね、プライベートの話ですけど、
ね、
にわかにですよ。
い
い。さっきもね、今日の、あの、ドアラジのネタをみたいな話をしたときに、
はい。
神さんがこの話したらどうよみたいなことを提案してきたやつがあったんですけど、一人喋りだったら喋、ね、ろうかなと思ったんですけどね。
はいはい、はい。
まあ、これエンディングでお話しますけど、うちもっちくんって言ったら覚えてます？
動物ですよね。
モルモット。
はい、モルモット。はいはい。
うん、モルモットを、飼ってたんですけど、おととしか、
うん、
になっちゃうんだね。亡くなったんすよ。
ああ、きついですね。
うん、かなりやっぱ、存在的には大きかったんだなと思うんですけど、
うん、
でもね、5年ちょっと生きたのかな。
うん、
なので、かなり、うちの家族にとっては、一つ、穴が開いてたところだったんですけど、
うんう
んうん、まあ、しばしの間、ペットもいない状態だったんですけど、うん、にわかにペットの話題が浮上してきまして。
ああ、いいですね。おすすめですよ。
その時にいいですねって、その声を大にして言えるピチさんが一番驚きますけどね。
はい。
うん、なのでそんな話が出てくるんだけど、うん、何にしようかに関してはまだこう決めてもいないんですね。
おお。でもやっぱちっちゃい方がいいですね。
うん。まあまたモルモットみたいなものがいいかなとか、うん、それとも猫ちゃんの方がいいかなとか。
ああ。
うん。犬はないな、うちは。
ああ。
うん。猫の時に、
ええ、
そうだな、一番はね、お昼とかにも、こう、ほっといても大丈夫な方がいいわけですよ。
うん。
うん、なので、そういうのだと何がいいんかな、とかっていうのもありますし。
まあ、そうですね。パーク時間、一人におる時間が長いんだったら、ちょっと考えないといいですね。
そうですね。うん、でも、まあ、さっき、この間の年末スペシャルの時に、ピッチさんも言ってましたけど、帰った時に、ただいまって言える、もしくは、俺が一人最後に行って、行った時に行ってきますって言える相手がいるっていうのは、なんかいいなぁと思いますよ。
最高ですよ。おはよう、おやすみがもう、いますし。
うん、ですね。
ええ。
彼らも生きているんだなっていうのを実感できますね。
そうですね。
うん。ちょっとそんなのが、果たして現実になるかどうか。
はいはいはい。
うんですね。
いいですね、いいですね。
うん。まあ、そう、なんですか、前回モルモット買った状態っていうのが、やっぱり、例えばうちの息子も小さかった時なんですよ。うんうん、小さいだってな、小学校何年生 ?3 年生、4年生ぐらいの時だったわけですから、うん、まあ、面倒見てくれる部分とかいうのもあってね。のがあったんですけど、そこからさらにまたね、時間が経ってるわけですから。
店はとりあえずザって行ってみたらいいんじゃないですか。その、電撃的な出会いがあるかもしれないですよ。
なるほどね。
キュンってくるのがありますから、急に。ま
あ、本当に。怖いわ、もう、ピッツァな、その、聞けるのが、それが。
もうほんま最初全然乗り気なかったんですよね。
なるほどね。
今ほんま、もう、この子追ってよかったって思うぐらいになってますから。
そうですか。
はい。
はい、そんな、今年は、まあ、私たちもそうですけど、
はい。
ここにね、兄さんやら、まめたさんやら、かまたさんやらね、
はい。
中島先生やら、もう含めて、どんな一年であるでしょうかと、
はい。
いうところも含めてね、これ、ね、今年の、ドラマでのスタートしたいと思いますので、
はい。
今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。番組のお便り、アウといえばスライムへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、 Spotify、Amazon Music、YouTube 版はベストセレクションを展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひ動画ラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは、今年も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とみるくでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。